Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は那覇市立半田川図書館から、お知らせです。玉城めぐみさんに来ていただきました。こんにちは、は
い、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も新しく入ってきた本をお持ちいただいたんですけれども、まずは一般書から紹介していただけますか。
はい、まずですね、一般書から一冊、55歳からの生き方を見つける、年金じゃ足りない収入を得る仕事100、55プラスデザイン室が著書で、角川出版から出ています、はい、この本はですね、人生の後半戦を迎え、もう一度自分の働き方を見つめ直し、悔いのない毎日を送るための新たな道を選んだ22人の方のインタビューが載っている本です。また他にもですね、55歳からも活躍できる会社や取っておくの便利な資格なども紹介されています。
うーん、人生の後半戦を迎えてもう一度働き方をじゃあ考えてみましょうということなんですけれども、転職なさったりという方の、まあ、具体的にインタビューが載ってたりするんですよね。
そうですね、ちょっと早めに退職された方や会社がちょっと倒産されて、それからのまた新たな自分の生き方見つけて、自分のセカンドステージを自分らしく設計するためのヒントになるためのに出版されているようです。
うーん、これまでの経験を生かして、別の仕事を始めたりとか、さらに深める方もいらっしゃったりとか、それぞれですけれど、これちょっと勉強になりますね。
そうですね、具体的にどういう道筋でこの仕事に就いたとか、うんうん、どういうやり好みなど生かして、うん、のが載ってるので、ちょっとヒントに、自分のこれからも探るヒントになるんじゃないかなと思います、
は
い、
ね、先ほど玉城さんもおっしゃってたんですけれども、ただ給料をいただいて、まあ、生活するためだけの働くではなくって、こう生きがいっていうんでしょうかね、うん、そういうものを皆さんこう見つけてらっしゃるねっていうお話でしたね、
うん、
はい、まあ、若い世代にも読んでほしい一冊ではないかなと思います。55歳からの生き方を見つける、年金じゃ足りない収入を得る仕事100ということで、55プラスライフデザイン室、が著書、角川から出ています。次はどんな本でしょうか。
次は小説を一冊紹介します。タイトルが放課後スプリングトレイン、吉井の泉さんが書いておりて、東京創原社から出ています、はい、内容がですね、4月のある日、私は親友から年上の彼氏を紹介され、同席していた大学院生の飛び木さんと知り合います。彼は私の周りで起こる事件をさらりと解き明かしてみせる不思議な人で、福岡の天神を舞台に送る爽やかな青春ミステリーです。
うん、ライトノベルっていうことですかね。
に近いかもしれないですね、
はい、
こう殺人事件が起きるわけではなく、日常に起きる身の回りの謎を解いていく話になっています。
うん、ちょっと読みやすいですよということだったんですが、登場人物は同じなんだけれども、短編が、
そうですね、連作短編集なので、うん、気軽に手に取りやすいではないでしょうか、ね、
はい、読んでみてくださいね、放課後スプリングトレイン、吉野泉さんの著書で、東京創原社から出ています。で、児童書はどんな本でしょうか。
そうですね、まず絵本を一冊紹介します。モカと幸せのコーヒー、トネ里江著、 NHK 出版から出版されています、はい、内容がですね、ちょっと子ども向けという大人向けかもしれないんですけれども、日常に疲れ傷ついた青年の前に突然現れたのは、白くて小さいウサギのモカ。冷え切った青年の心を溶かし、希望に満ち溢れていた過去を思い出させてくれたのモカの作る幸せのコーヒーでした。
うーん、絵がまた可愛らしいですよね。
そうですね、パステルカラーというか、うん、優しい色合いで可愛らしいんですけれども、この本はですね、ボローナ国際絵本原画展入選作品の絵本家です、になっています。
ね、あの傷ついた青年の前に突然このモカという白いウサギが出てくるんですけれども、さて、まあ、結末はどうなるのかというところなんですけれども、ちょっとこれ大人が読むとほっこりする感じですね。
そうですね、
はい、あのちょっと気をつかれたなという時なんかめくってみてください。モカと幸せのコーヒー、絵本です。とね里英著、 NHK 出版です。次はどんな本でしょうか。
次は児童書でマレットファン、夢の種まき、室中理恵作、新日本出版社から出ています。この本は2004年のスマトラ島沖地震で発生した巨大地震の被害を受けたタイにボランティアスタッフとしてやってきたクミ、仮設図書館の取り組みの中で出会ったタイ人ギャップとムアイの3人で教育支援の NGO を立ち上げるというお話になっております。
これ実話なんですね。
そうです、ノンフィクションで、
この、 クミさんはじゃあタイの女性と一緒に NGO を立ち上げたわけですね。
そうです、タイで、
ね、支援に行った先でじゃあよりもっとやらなくてはいけないことっていうのを見つけたっていうことですね。
そうですね、あのやっぱり生活、地震などで被害を受けた場合は生活のやっぱ支援とかも必要だと思うんですけど、あの絵本とかそういう本などを通して日常を子どもたちが取り戻すっていう支援の方をやっている方たちです。
なんかあのやっぱり図書館らしいあの選書だったなというふうに思ってるんですけれども、ね、仮設図書館作りを通してタイトの人たちとの、まあ、交流もまたあったと思うんですけれども、うん、ぜひ皆さん手に取ってみてくださいね。マレットファン、 夢の種まき、村中理恵さんの作、新日本出版社から出ています。ここでですね、本の情報をまとめてお伝えしたいんですけれども、玉城さんの思い出の一冊、どんな本でしょうか。
はい、絵本なんですけれども、タイトルがですね、カエル御用心、ウィリアム B 作、田中直人役、セーラー出版、白泉社から出ています。暗くて深い森の外れに暮らす一人のおばあさん、森の中には泥棒、ゴブリン、花つまみ、トロルなど、それはそれは恐ろしい魔物が潜んでいます。だけどおばあさんの味方はたった一匹のカエルだけ、ところがそのカエルと来たらという話です。絵がとっても可愛くてちょっとポップな感じなんですけど、はい、お話がですねシュールで予想もできないうちにびっくりなんです。
はい、
なのですごく面白くて大好きな本なんですけれども、公共図書館で読み聞かせしたいんですけど、このお話が面白いと分かってくれるのは高学年以上なのかなと思って、はい、なかなか使えずにいて、いつか読み聞かせしてみたいなと思っています。
子どもたちの反応知りたいですよね。
大人に勧めると大概なんかすごく気に入ってくれるんですけれども、
はいはい、今日持ってきていただいてて、私も読んだんですけれども、いや絵は本当にポップですよね、
はい、
あの魔物が住んでいますって言ってるんですけれども、すごく明るくポップな絵なので、これからその魔物が出てくるのかしらっていう感じが最初するんですけれども、出てくるんですよね。でこのカエルがね、
あ、タイトルこんな意味だったんだって感じで、
そうですそうです、ページをめくった時に初めて分かりました。で、まあ、ラストなんですけれども、これはちょっと言えないですよね。
いいですね、ぜひ読んで楽しんでいただきたいです。
いやこれ面白かったですね。こう稀に見るツボっていう感じだったんですけど、カエル御用心、これは那覇市立図書館で所蔵があるんでしょうか。
はい、はい、あります。
はい、那覇市立図書館、で所蔵があるということですので、ぜひね手に取ってみてください。カエル御用心というウィリアム B という方が書いた絵本ですね。セーラー出版、白泉社からの、出版となっています。玉城さんの思い出の一冊でした。さて、那覇市立図書館各館ですがですね、毎月テーマを設けていろんな本を紹介しているんですけれども、反対側図書館ではいかがですか。
そうですね、今月はですね、グリーンライフというタイトルで本を集めています。
グリーンライフ、
はいはい、梅雨も始まって結構緑が青々としてきてますよね。この時期は夏野菜の植え付けなどに適しているそうなんですけれども、家庭菜園やガーデニングなどの本を初心者向けから上級者の方までのいろいろ集めてみました、
はい、
他にもですね、観葉植物を使ったインテリアなどの本なども結構ありますので、うん、こういうの見ているだけでも楽しいかなと思いますので、この機会にどうぞ手に取ってみてください、
はい、 そして6月からは、慰霊の日の企画が始まるんですね。
6月23日慰霊の日があるということで、反対側図書館でも6月10日から平和へのメッセージ、平和へと動き出す子どもたちというタイトルで展示を行います。
これ展示ということなんですけれども、はい、どういう内容なんでしょう。
そうですね、平和記念資料館が毎年やっている、うん、あの子どもたちの感想、絵とか、うん、メッセージなどの展示をちょっと、はい、をしたいと思っております。はい、
ね、今を生きる子どもたちがどう感じているのかというのにもまた触れていただければなと思います。6月10日からは慰霊の日の企画、平和へのメッセージ、平和へと動き出す子どもたちの展示が始まります。さて、反対側図書館でもお話し会を開催していますけれども、詳しく教えていただけますか。
はい、反対側図書館ではですね、毎月第2第4土曜日の11時から11時半までの30分間、図書館内のお話の部屋にてお話し会を行っています。こちらの方は対象年齢はないんですけれども、うん、どなたでも無料ですぐ、はい、申し込み不要ですのでぜひお越しください。
は
い、
お話し会は毎月第2第4土曜日の11時から11時30分ということですね。こちらはじゃあ例えば小学校のお友達が来てくれたりとかっていう感じですね。はい、で、ピヨピヨお話し会というのもあるんですよね。
はい、ピヨピヨお話し会ではですね、0歳から2歳まで乳幼児向けのご家族と赤ちゃん向けになっておりまして、うん、こちらは毎月第2第4水曜日に11時から11時半までやっております。
はい、0歳から2歳までの乳幼児向けのピヨピヨお話し会、毎月第2第4水曜日午前11時からということです。あ、これは事前に申し込みが必要なんですよ ね。
あの月齢によってちょっと内容が変わってきますので、できれば事前に言っていただけるとこちらの方も本を選びやすいのでっていう形で、
はい、詳しくは反対側図書館までお問い合わせください。電話番号が098-917-3455、 917-3455、 反対側図書館です。で、6月から新しいお話し会が始まると伺ったんですけれど、
はい、6月からですね、毎月第1水曜日に3歳から6歳までのお子さんを対象にしたどんどこお話し会を始めます。
どんどこお話し会ですね、はい、かわいい
ですね。あのピヨピヨお話し会に参加していただいた方たちから、ちょっともう少し大きい子向けのお話し会をしていただけないでしょうかっていうお話があって、それで始めることになりました。
じゃあピヨピヨ卒業組ですね。
はい、
もう嬉しいですね。こういうふうにして子どもたちが成長するに従って、またね、あの親御さんからリクエストがあったりとかっていうのは、
そうですね、うん、こちらとしても嬉しいので、ぜひ皆さんお越しください。
は
い、
6月からは毎月第1水曜日ですね、3歳から6歳までのお子さんと家族に向けてどんどこお話し会始めるということです。これ6月1日がじゃあ
第1回目
で、1回目ですね。はい、6月1日水曜日11時から11時半これは申し込みが
不要で、なのでどなたでもすぐ参加できますので、はい、ぜひお越しください。
はい、楽しみにしているね、ピヨピヨの卒業生たちもいっぱいいるんじゃないのかなと思いますが、ぜひね、反対側図書館ご活用いただきたいと思います。反対側図書館、利用案内よろしくお願いします。
はい、反対側図書館はですね、毎週金曜日が休館になりまして、月曜日から木曜日が午前9時半から7時まで、土曜日は土日が午前9時半から6時までの開館になります。毎週金曜日のほかに毎月第3水曜日と高級日が休館になりますのでお気をつけください。
はい、詳しくは反対側図書館、電話 917-3455 までお問い合わせくださいね。さて、まあ梅雨入りはしていますが、なんか雨はあまり落ちず、
そうですね、
ちょっと不安にはなりますけれども成功うどくなんて言いますよ ね、
そうですね、はい、この機会にぜひ本を読んでいただければいいなと図書館今クーラーも入ってて涼しいので
いいですね、
ぜひ涼みに来て本も借りていただければいいなと思います。
はい、皆さん楽しんでください。那覇市立反対側図書館から玉城めぐみさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。